ラララララララララ、三、はい。語り継げばや、主なるイエスと、その御栄へと、その恵みを、我が魂を満たすものは、他になきことを悟り得たり、語り継げばや、世を去りまで、語り継げばや、イエスの愛を。アメン。ハレルヤ、天のお父様、今日もディボーションができる恵みに感謝いたします。御言葉を通して私たちの進む道を照らしてください。霊の目を開き、耳を開いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。本日のディボーション箇所は、ヨハネの福音書19章1節から11節です。それでは読みいたします。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んで、イエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様、万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあ、この人ですと言った。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか？しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです。アーメン。内容をまとめます。ピラトはイエス様を釈放することを望みましたが、群衆の叫びは止まらず、十字架につけろと言い続けました。それを聞いたピラトは何もできず、群衆をなだめることもできず、結局人々にイエスを十字架につける責任を渡し、それを認めました。それに対してイエス様は、ピラトの権威よりも上からの権威の話をされました。それでは最初に聖霊様の示しを求めて黙想していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は8節に目が止まりました。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れた。ここから、本当に人を恐れると、神をも十字架につける決断をするんだな、ということを思いました。ピラトは本当にこのイエス様のうちに罪がないということを2回伝えているんですけれども、伝えている人たちのことを本当に恐れていたんだな、ということ。その恐れる心があったので、 本当にこの罪がないという確信を持ちながらも、ピラトは最終的にはイエス様を引き渡してしまう。十字架につけるために引き渡してしまう。そのような、本当に残念な結果に終わってしまったなと思って、恐れる心っていうのは本当に警戒しないといけないなと思いました。以上です。
はい、私も全体を通して、ピラトの頑張り、結局頑張るだけでは何もできないんだということをここで感じました。全体的にピラトはイエス様をこの十字架刑から逃れさせるためにいろいろしてみるんですけども、結局何もできず、そしてピラトの責任によってこの判決が政治的に下されることを通して、本当に自分の力っていうか人間の力ではどんなにいいことを思っていても何もできないんだなということを感じたことと、人を恐れている、そして自分の権威を本当に大事にしている、こういう世のものに縛られていてはやっぱり世に縛られて終わってしまうんだなということをここで感じました。以上です。ではもう少し深く黙想していきましょう。聖書の中から三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきます。はい、それでは分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は一節のところから避けるべき行動として双心に注意しなくてはいけないということを教えられました。ピラトはユダヤ人たちのこの訴えをある程度満足させて、中途半端な刑を与えて、まあ、ここで解決しようかなと、多分そう試みて鞭打ったと思うんですけれども、人を恐れて世を満足させつつ神様の御心を悟ろうとするのはできないということを教えられました。真理においても働きにおいても非常に中途半端になる。そして中途半端っていうことはなくって、この後進んでいくほどに結局はピラトがイエス様を十字架につけたというふうに使徒信条でも語られるほどにピラトの罪は大きかったなと思います。最初の中途半端な態度がこの最終的な罪の結果を招くんだなということを教えられました。そして2節から3節のところでイエス様についてですけれども、イエス様は本当に恥ずかしめを受けられたお方だと思いました。十字架の苦しみやまた神との断絶もありますけれども、本当に人々のあざけりや恥ずかしめを受けられたお方だなと思いました。嫌がらせや憎しみ、そういったことを体験する私たちの気持ちを本当によく理解されるお方だと思いました。そして彼らのあざけった者たちに対しても、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと言われた、本当にその取りなし祈られるお方なんだなということを教えられました。以上です。
私は11節から避けるべき行動を主に示されています。11節でイエス様はピラトに対して、上から、まあ、天から与えられていない権威は権威を振るうことは罪ですとおっしゃっています。ですからこの上から与えられていない権威によってイエス様ご自身をピラトに引き渡した大祭司カヤパは、まあ、さらに大きな罪を犯しているということをイエス様ここでおっしゃっていますけれども、私たちもこのような権威に従うことや世を振るうことを避けるべきだと教えられています。以上です。
はい、私も11節からイエス様はこの世の権威に全く従われなかったお方だということを教えられました。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありませんとあるように、イエス様の御前では世の権威、人の力、何の役にも立たない。この十字架は人の力でどうすることもできないものなんだということを教えられました。イエス様が十字架にかかられるのも、また十字架からかかられなかったとしても、それは決して人の力で どうにかできるものではなく、一方的な神様の力でしか動くことはできないんだということを教えられました。また、4節、10節を通して警告を教えられました。人間の力で頑張ることの虚しさ、それは世に勝つことすらできなくて、どんなに優れていた自分の力があったとしても、それは本当に虚しいものでしかないんだということを教えられました。それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いができる方からお願いいたします。
はい、私はクリスマスのメッセージ準備をしていて、ノンクリスチャンの方々集まるクリスマス集会でお話しするんです、させていただくんですけれども、本当に彼らのことを知っているので分かることを語ろうかなと思ったんですけれども、やっぱりそうではなくて、本当に神様がまっすぐに福音を語ること、福音だけを語ることでおられるかなと思いました。なんかこう彼らに合わせて語ることを今朝は戒められたかなと思うので、その声に従っていきたいと思います。以上です。
はい、私はまだ深く具体的な提供までは言っていないんですけれども、主から来ている権威か、世の権威かしっかり見分けて、へりくだって主の御心に応答していきたいと今日も思いました。以上です。
はい、私は今クリスチャンになって救われている人がいるんですけども、その方にと一緒に いた方がいいのか、違う方がいいのか、他のところに行くべきか祈っていたんですけど、救われた人は私がいようがいまいが成長していくんだということを今日のディボーションで適用しました。別に私の力で何かすることもできないし、それよりかは私がまだ会ったこともないその人のところに行って関係を作ることがもっと大事だなということを教えられました。今日はそのように実行していきたいと思います。以上です。それではお祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、御言葉を通して世の思いの、世の力の虚しさ、そして十字架の圧倒的な神様の力を教えてくださり感謝いたします。今日もあなたの御心を悟りながら私たちを進ませてください。一歩一歩あなたに聞き従いながら進んでいきます。聖霊様が導き照らしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。